ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。これはちょっと収録のタイミングがあれなんで、配信される頃には過去の話になっていると思いますが、
はい、
明日クリラジのイベントで、何の準備もできておらず、ドタバタと焦っております。はずけです。
はい。そうですね、イベントといえば、大学祭とかのシーズンで、毎週大学祭取りに行ってるっていう感じなんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、明日も大学祭。
あ、そうなんですね。
はい。ですね。まあ、面白いっちゃ面白いんですけれども、
うんうん、
結構長丁場になるんで疲れる。
どれぐらいの時間なんですか？
いや、結局朝から晩までいますよね。
ああ、そうなんだ。
高野祭がやっぱり、高野祭って言ってね、最後、何かしらこうイベントがあったりするので。
ああ、なるほどね。
はい、うん、それまで撮るとき夜になっちゃうから。
そこそこ。
はい。
はい。今回はそんなバタバタの中をちょっと急遽時間を作ってもらって、スノーさんに付き合っていただきながら、ただいまの収録になっているので、ちょっと短いかもしれませんが、
はい。
始めていきたいと思います。ということで、困った時のネタは DVD ということで、前回、一月前くらいだったんですかね。
あ、そんな前になるんだ。
お届けしたのが、はい、そうですね、10月12日なので、一月経ってないのかな。うん、はい。その時に喋りきらんかったのが、僕の方で、1,2,3,3つ残っているのと、
うん、
角さんがハマっている番組でもたびたび登場する、
はい、
あの作品について、はい、お話をしていきたいと思いますが、順番から角さんがハマっているのは最後の取りに取っておきましょう。
あ、そうです
ね。一つ目、これ。ピアノの森っていう、これアニメーションだったんですけど。
あ、アニメーションだった。知りませんでした。
ピアノがつく映画って結構見てるんですよ。戦場のピアニストとか。
ああ、はいはい。
戦場も二つあるんですよね。
へえ。
戦う戦場と、船の上の。
あ、船は知ってます。
あ、本当？
はい。
はい。
なんかテレビでやってるの見ました。
あ、そうなんだ。
はい。
船はね、あれ、どっちだったっけな。いや、両方、劇場で見たんかな。うん、両方見たんですけど、これまあ、DVD 借りてみたんですけど、なんか、森の中にピアノが捨てられてるんですよ。
あ、
で、それを、とある少年が練習というか遊びで弾いていて、
はい、
自由奔放にこう練習して上手くなったっていう天才少年と、
はい、
ちょっとお金持ちっぽい英才教育を受けて、自分の部屋にこうピアノの練習室があるようなお家の子が、英才教育を受けた天才、
はい、
ピアニスト どっちも小学生なのかな、小学生だったかな、あ、小学5年生って書いてあるわ、はい、小学生なんだけど、その2人が同じコンテストに出るというような話だったんですけども、ピアノで弾かれて借りたんだけど、
はい、
星3つぐらい、2つかな、
あ、2つ、あ、それはちょっと、
あのね、声優さんがね、
はい、
芸能人、
ああ、あやあややとか出てるん
ですか、そうですね、
はい、
これはあややっていうの、
いや違うんですか、
いや知らない、はい、
上戸は上戸さんですね、
上戸さんとか池脇千鶴さんとかですね、
あ、そう、知らない、
でね、ただね、この雨上がりの、
はあ、
これ宮迫でいいんだっけ、
ああ、はい、
わ、よかったんですよ、あ、よくないんだ、もうちょいって書いてあるな、あ、でもね、他の声優さんというか、この芸能人の方たちに、役者さんとかに比べると、うん、意外に良かった。
ああ、
うん、でね、この、まあ、ストーリーがさっきも言いましたけど、英才教育を受けた少年対、こう、はい、自己流でというかね、森の中にピアノがあってて、ちょっとすごい設定なんだけど、はい、そこで、好き勝手に弾いているうちに実はうまかったみたいな少年、まあ英才教育が勝つのか天才が勝つのかみたいな感じのお話だったんですが、なんかね、これどっちかに勝負がつけばよかったんだけど、まあ一応勝負はつくんですが、
はい、
なんか両方に花持たしてるような、なんとも中途半端な感じがしまして、まあ見ていただくと分かるんですが、一応そのコンテストみたいなところで、まあ、対決にはなるので、
はい、
そちらで勝負は出るんですね、
はいはい、
ただ敗者の方に、うん、なんていうんだろう、そのコンペの中では書き、あの描き切ってないんですけど、まあ、
はい、
その先にこう明るい未来が待っているというか、その先どうなるか分かんないんだけども、こうすごい道筋が立てられるような終わり方になっちゃうので、
はい
はい、まあ、子供が見るにはこうどんなパターンでも先に夢がある的な形で終わるのはいいのかなとは思ったんですけど、
はい、
まあ子供向けかなっていう感じ、
そう
です、うん、なんかもうちょっと白黒はっきりさせてもよかったかなみたいな感じはしたんですが、ちょっとね、やっぱアニメは声優さんがうんってなっちゃうとちょっと見るのが辛いかもしれないですね。でちょっとピアノっていうところで弾かれて借りると失敗するかもしれません、
はい
はい、では
い、
次、ウォーリー。
はいはい。
ウォーリーどんなのかはわかります？
あ、まあ、宣伝やってましたからね。
うん。
うん。あの、まあ、ピクサーの、
うん、
あの、あれの、あ、なんて、あのシリーズって言ったら変ですけど、ピクサーのは結構見てるんですよ。
うん。
まだウォーリーも見てないな。
あ、カーズとか？
うん、カーズとか、
うん。
あとなんだっけ、ミスター・インクレディブル。
あ、はいはいはいはい。
あれ面白かったですか。
うんうんうん。あ、そう
だ。まだウォーリーは見てないです。
ミスター・インクレディブルって、ただいまでネタにしましたっけ、はい、してないのか。
したしたようなしてないような、忘れてしまいました。あ、でもしたと思います。
あ、そうでしたっけ、
話題には振ったと、振ったことがあると思うんですよね。
もう僕もあれ見たんですけどね。でもなんか、あれ、一気に見れなかったんですよね。なんか変なタイミングで借りちゃって。半分見て、後ではまた半分見たみたいな感じだったんですけど。まあまあ面白かったですよね。うん。で、このウォーリー、何人かの方からね、劇場でやってる時に良かったよっていう話を聞きまして。
はい。
なんかすごい期待したのが良くなかったのか。
あ、そう。
うん。なんかね、まあ話からすると、とある星に取り残されたゴミを片付けるロボット。
はいはいはい。
そこに、なんて言ったらいいんだろう、最新型のロボットが調査に来たのかな、来まして、でその新型のロボットにそのウォーリー君がですね恋をしてしまうわけですよね。で、要は地球がゴミだらけになってて、はい、人間が地球外の星へどんどん出てっちゃって取り残された格好になっちゃうんですけど、
はい、
でそこにこうもう一度その地球に戻ってその地球を、きれいにしようみたいな感じで結果人間戻ってくるんですけど、
はい、
それの、まあ、戻る前の調査みたいなのが来たのがその新しいロボットなのかな、
はいはい、
でまあ来て、恋をしてしまってその新しいロボットが報告に帰るのにくっついていっちゃうんですよね、
うん、
ウォーリーが、
はい、
で、その戻った先で、その地球に戻ろうということを要は宇宙船の中でずっとその人間たちが生活していて、
はい、
でもう地球に戻れるってなった時にそれを阻止しようとするコンピューターが反乱みたいな形で起こすんですよ、
はい、
でそれを、まあ、ウォーリーとその、調査に来ていたウォーリーが恋をしちゃった方のロボットが、
はい、
問題を解決して地球に帰ってくるというような感じのお話なんですが、まあ なんとなく期待が大きかっただけにあんまりピンとくるものがなくてですねなっていう感じだったんですが、ただ結構面白いギミックというか、
はい、
細かいとこ探してると結構いろんなものがありそうだっていう点では面白かったかもしれない、
うん、
このねウォーリーが、ソーラー発電で動いてるみたいなんですよ、
はい、
だから、朝だったかな、要は、まず充電するんですね、太陽電池を広げて、
はい、
で、日の光を浴びて充電が完了するとマックの起動音がするんですよ。パーンって言って。
あ、そうなんだ。なるほどね。マック好きなんですよね。なんか、あの人たちはっていうか、ね。
まあ、アップルと引っついてるっていうのがありますしね、はい。で、あとね、気がついたのが、その、宇宙船で人間がもう戻ろうっていう風になった時に、戻らせないようにしようと。氾濫するのがね、
はい、
春もどきなんですよ。
ああ、なるほど、春もどき。はい。
春が暴走したかのように、なんだろう、船の操舵するハンドルみたいなのあるじゃないですか。
はい。
あれがモチーフになってんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
真ん中になんか春っぽい、カメラっぽいのが、ついててですね、
はい、
あ、これは春パクってるなっていうか春がモチーフになってんだろうなっていう感じだったんですけど、
はい、
だからなんかそういう細かいとこ見てると面白い映画なのかなとか思ったんですけどストーリー自体はなんかねもう一つ、うん、結構だからそのゴミを集めてて単純にゴミを集めて捨てるだけじゃなくてこのウォーリー自体がそのゴミの中からいろんなものを集めてたりするんですよね、
はい、
でまあ、その中にジッポのライターがあったりとか結構面白いものが並んでたりとかっていうのはあるんですけど、だからストーリー全体でそういうなんか重箱の隅つつくようなところで楽しむといいかもしれないっていう、うん、 だから結構何回見ても面白いのかもしれないですけどね、そういうの探しながら見るとね。
う
ん、でもストーリー自体はどうかなっていう感じが、ちょっと期待しすぎたのが良くなかったのかもしれないです。ストーリーはこんな感じでした。で、続いて、チャーリーとチョコレート工場。
はいはい。
これは、多分、スノーさんがこの番組で、たびたび、本の方でお話があったと思うんですけど、で、これなんか、何か借りようと思った時に見て、このタイトルでまず引っかかったんですよ。あ、そうか、スノーさんが言ってたなと思って。
はい。
で、よくよく見たら、これ、ジョニー・デップなんですよね。主演が。
ああ、そうそう。そうですよ。はい。そう言われてみれば。
結構、ジョニー・デップ好きなので、
あ
と言いながら、いろいろ見てるわけじゃないんですけど、
はい、
ジョニー・デップなんだと思って、借りてみました。これ、結局、チョコレート工場を経営して、
うん、
大成功を収めたチャーリーさんが、
はいはい、
なんかのトラブルで工場閉鎖しちゃうんですよね。あ、なんかチョコレートのその秘密みたいなものを誰かが漏らして、
うん、そう
人を信用できなくなってもう工場を閉めてしまうと。
そうですね。
で、すごいでっかい、一大企業になっていたところにそういうことをして、
はい、
でっかいチョコレート工場が、廃墟のような感じになっていると。で、突然そのチョコレート工場から、スペシャルチケット、ゴールデンチケットが、
そうですね、
入ったチョコレートが発売されると。
はい、はい、そう
で、そのゴールデンチケットを手に入れた人だけがその中の工場を見学できて、
そうそう、
で素敵なプレゼントがもらえるみたいな感じで、
はい、
争奪戦が始まるんですが、
はい、
お金に物を言わせていっぱい買って
面白かった
、ね、
子供たちが、まあ
なんかひねくれた子供たちが多い中、父親がリストラにあって大変な状態になっているという男の子の家では、一緒に住んでるおじいちゃんがなけなしの小遣いでこれで買っといてとか、 あれ誕生日だったんだっけ、その
うんかな、誕生日だったかな、
一人だけ、貧しいお家の男の子がおりまして、誕生日に1枚だけチョコレートをもらうんですよ。
はい、
それもさ、あれもその誕生日でもらったのでチケットが出てもよかったのにと思うんだけど、ネタバレになっちゃいますが、その誕生日にもらったチョコレートには入ってないんですよね。
はい。
外れで。で、その後、おじいちゃんが、一緒に住んでるおじいちゃんが、お小遣いくれて、一枚だけこれで一枚買っといでって言って、はい、で、それを買いに行くんですけど、
はい。
それも外れなんですよね。
うん。そうでしたっけ？そうでしたっけ？
うん。そんで、うん、お金拾うんですよ、確か。
あ、
で、そのお金を持って行ったやつが当たるんですよ、確か。
あ、
なんか、そこがちょっと引っかかったんだけど。どうにもね。
そうだったっけ、そんな細かいところまでは覚えてない。
なんか、誕生日でもらったやつ、そのまま当たりでもよかったんじゃないかという気が。あとおじいちゃんが出したやつでもいいんだけど、何も拾ったやつで当たんなくてもいいじゃんっていう感じがしたんですかね。まあそれで、他4人はみんななんかお金持ちみたいな子なんですよね。
そう、まあ大体ね。
で、まあ大量に買って当てた子たちの中に、まあラッキーなことに 3枚買って当たったっていう一人の貧しい牛出身の子がその5人の中に入ると。
はい。
で、工場見学にしに行って、いろいろな仕掛けがあってどんどん脱落していくんですよね。
はい。
それもなんかすごかったですけどね。なんか
むちゃくちゃですよね。
チョコレートの池に欲を出してチョコレートの池をチョコを飲もうとして池に落ちてしまい、でポンプで吸い上げられどっかに行ってしまい、はい、みたいな。
あのなんだっけ、あとむにゃむにゃになっちゃうことか。
ぐにゃぐにゃ、
ちっちゃく、へえ、ちっちゃくなっちゃったからローラーにかけて大きくしたでペラペラになっちゃったとか。
ああ、はいはいはいはい。
あれ2001年のパロディも出てくるの、うん、見ました。
2001
年宇宙の旅のの
パロディが出てくるの？
パロディが出てくるんですよ。
え、それチャー
映画の中で。え、
に？え、どこで？
テレビの中にチョコレートを転送するっていうやつが
あ、あ、ありましたね。はいはいはい。
あれで男の子がじゃあ僕をやってみろとか言って、うんうんうん、行くでしょ、
うん。
あれの時テレビの中にモノリスってある。四角いやつね。
ああ。
チョコレートが、
はいはいはい、はい。
転送されて
る。うんうんうん。あ、そうですよね。うん。
あれ、サールか、なんかが、周りで、
うんうんうん。
叫んでいるっていう。
はいはいはいはい。
あれが、チラッと出てきて、そこでうちでは大笑いしてたんですけど。
そうですね、そっか。いや、やっぱ、あれはいろんなのに、使われてますよね。
使われますね。
そうか、この今回紹介した中でも2本登場しているんですよね。
はい。
うん。で、なんかその見学がその子供と家族1人っていう条件があって。
ああ、そうでしたね。
で、まあ大体親子で、行くわけですが、まあその、なんせそのゴールデンチケットを獲得するために親が工場でそのチケットチョコレートからチケットを探すのにものすごい人数と、まあ、それだけのチョコレートを買っているぐらいの親なので親も特別面白い人たちなわけで、まあ子供がそういう形でなんかトラブルに巻き込まれてどっか行ってしまって、でその親がどんな反応するかみたいなね、そういうのが4人繰り返されるわけですが、なんかこれあれですかね、7つの滞在のうちのなんかをこうそれぞれ象徴して書いてるのかなとか思ってたんですけど、
ああねダールの原作にはまだ解説みたいなの書いてあるんですけど、
うん、
結局ダールが、うん、ロワルド・ダールという人が原作
者、原作者、はい、
はい、子供に寝かしつけるときに、
うん、
お話を作ってあげてたんだって、
うん、はいはいはいはい、
でその話がその本になったんだそうです。
ほうほうほうほう、
まあ、だから小さい子供が面白い、もうそのね、論理的にどうのっていうんじゃなくて面白く、
うんうん
うん、面白おかしくて楽しい気分で寝れるようなそういうお話っていう、
あ、そうなんだ
っていうんで、うん、まあその背景に どの程度そういう、なんていうんでしょうね、思想なりそういうのがあったかよくわかんないんですけど、
ね、
まあそういうことなのか、なんかそういう
戒
めみたいなのも、
はい、
まあおとぎ話って結構そういう背景があります
よね。うんうんうん、
欲深い人間はひどい目に遭
うっていう、まあお決まりのパターンなんですけどね。
そういうことなのかもしれないですね。
うんうん、
それ続編もあるんですよ。
そうなの？
本では。
あ、本ではね。
本ではね。
へぇ。あれの続きがあるの？
はい。空飛ぶエレベーターが、暴走しちゃってとんでもないことになるという。
へ
ぇ。なんか、ますますなんか、こう、奇想天開な感じになっちゃいます。
ああ、そうなんだ。はい。まあ、その工場を見て回るときに、縦横無尽に移動できるエレベーターがあるんですよね。はい、ガラス張りのね。
はい、はい。
そっか、それ、あれが暴走するんだ。
そうです。
いや、なんか、その工場、まあ、だから、ね、その、子供に話をしてた作り話というか、だからこう、その工場の中はやっぱなんかね、すごく夢の世界的な感じで、
はい、
できていて、それはそれでなんか面白かったかなっていう。これはね、逆にあんまり期待してなかったんです。でも結構面白いみ
たいな。面白いですね。
うん、
ほら、歌が随所にあったりして、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっとミュージカル仕立てな映画で、
うんうん、
あの歌はよく家族中で口ずさんだりしてました。
そうなんだ。
なんか小さいこう変わった なんでしょう、なんとか、なんだっけな、
なんとか人ね、
なんとか人、
はいはいはい、もうごついおっちゃんの顔なんだけど、
はい、
小さい小人、はい、みんな同じ顔をしているという、
ね、そうですね、
はい、
いろいろ面白い歌を歌ってくれる、
はい
はい、
まあ要は5組工場見学していく中の4組が、脱落していくわけですが、その度にそのちっちゃい小人みたいな、おっちゃんの顔した小人がいっぱい出てきまして、
はい、
なんかそれぞれみんな違う雰囲気の曲なんですよね。
はい、そうですね。
なんかディスコ調みたいなのがあったりとか、なんかいろんな曲が。
ああ、そう思い出した。あれのパロディが、クイーンのパロディがあって、えらい受けたんですけど、僕には。
あ、なんか、あれか。はいはいはい。転送した時の、
ね。そう、確か、はい、クイーンかなんかのパロディがあっても、腹を抱えて笑いました。
まあ、そんな感じで、でもなんかあの曲それぞれ良かったですよね。 DVD で多分曲の部分だけまた見れるので、
うん、
確かその曲は全部一回聴き直したんですけど、
あ、
まあ、それぐらいちょっと見てて面白かった感じがします。はい、はい、でやっぱジョニー・デップいいなと思って、なんかバットマンに出てるんですよね。
あ、そうなんですか、うん、あれ、
なんかイカレ役、はい、ジョーカー役で、
あ、
でこのチャーリーの役もすごく良くなかったですか。うまいというか、
うん、
ねなんかすごいドンピシャな感じがして、いやこれはジョニー・デップじゃなきゃできないねっていう感じがしたんですが、これはまあ大人でも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。いや子供向けと思ってあんまり期待していなかったんですが、意外や意外。
いや、うん、そうですね。
面白かったです。
うん、まあ、はい、ザールは実はいろんな映画で脚本家もやっているので、
ね、ああ、そうなんですか。
ダールつながりで
いろいろ
探してみると
面白いかもしれない
ですね。ダールさんってすごいやっぱり才能がある人で、
うんうんうん。あの、どんなのがあるの？
幅が広いんです。確かね、007シリーズも書いてたりするぐらいです。
へぇー。まあ、そうなんだ。じゃあ今度見てみよう。
はい。
はい、ということで、私の方からは、3本で、
はい、
ようやく DVD 最後が切れました。ラジオの時間ね、前回収録した時からずっと借りているんですけど、未だに見れておらずですね。この一気にこんだけいろいろ見てたんですが、これ以降パタッと見ておりませんなので、次困った時にネタがないぞということがちょっと焦っているんですが、最後スノーさんがハマっている
はい
といえば、コロンボ
はい、そうですね、
はい
はい、まあ、前も言わ、あれ言ったっけ、 BS ハイというのと、BS、
うん、
いや、まあ、NHK でやっているんですけれども、
うん、
日曜日に、BS ハイは日曜日の夕方からやってますね。
うん、
毎回、 あの録画してるんですけれども、うん、
はいはい、
はい、やっとこう期待していた旧シリーズと言われる方に入りまして、
うん、
ワクワクしながら見ています。
そうなんだ。
はい、うん、でね、もうまあストーリーは面白いっていうのもあるんですけど、ゲストスターと言われている、
はいはいはいはい、
結構有名なあの、うん、方が出るんですね。
うん、
それでこの間はですね、先々週かな、レイナード・ニモイっていう、
うん、
ミスター・スポックが犯人役の解ける糸というのがありまして、
はいはいはいはい、
これはそのニモイさんが扮する、外科医が、
うん、
殺人があったんですけれども、
うん
うん、まあどうやってどういうストーリーかっていうのは、まあ、見てもらえばっていうか知ってる人も多いと思うんですけどね、
うんうん、
何が面白いって言って最初にこう出てくるところで出てくるところで、うん、コロンボと会って話をするところで、うん、妙に斜め後ろからの耳が見える
はいはいはいはい、
カットで長回しがあるんですよ、
はい、
ああいう紛争してなくてもあの人すごい特徴のある顔だから、
うんうん
うん、もう一目で、あ、ミスター・スポックってわかるんですけどね、
うんうんうん。
耳を出してまして、
うん、
髪型が割と長い髪
にな
ってるんですけど、
はいはい
はい、耳をやたらと長く見せるところが非常に受けました。
おお、なるほどね。
あと、こう、普段、ね、笑う役は、スター・トレックシリーズではほとんど、笑う役がないっていうか笑う場面ってほとんどないんですよね。
ああ、そうですよね。
ダンスミスタースポークですから、バルカン星人なので、
うんうん。
で、今回、それはやっぱりね、全然まあ別な人格なので、
うん、
結構笑ったり、いろんな表情を見せる。
うん、おー、はいはいはい。
が、まあ、面白くてですね、
うん、
うん。例によって、デジカメを思ってですね、テレビに向かって僕は笑い顔とか写真に撮ってました。
そうなんだ。
はい。すごいチャーミングなんですよ、笑ってるんで、ね。
へ
ぇ。で、まあ、でも、なんですか、犯罪の中では、っていうか、ストーリーの中ではものすごく冷酷な殺人者を、
おぉ、
うん、なんてでしょう。顔つきとかこう全然冷静なまま、
うんうんうん、
本当に、冷たい感じで、
うん、
殺人を次々とやってのけるっていう、
おうほうほう、
まあ二人ぐらい殺してるんじゃないかって感じなんですけどね、
おうおうおう、
外科医でありながら、
うん、
なんていうんでしょう、自分の恩師と共同研究をしてるんですけれども、
うん
うん、その恩師がなかなかそれを発表しようとしないんですね。で、
うん、
共同研究のすごいいい成果が出ているものに対して、で、その恩師を殺してしまえと。
おぉ。
そうすれば自分が、その研究者として発表できるっていうふ
う
になって、
うんうんうん、
その解ける意図っていうのは、その恩師の人が結局心臓発作を、心臓病を抱えていて、
うんうん、
で、それは偶然なんですけれども、心臓発作で倒れるんですよ。
うん、
で、そのミスター・スポークの外科医は、
うん、
私が手術をするから大丈夫って言って手術するんだけど、その手術する意図に、
うん、
整形外科用のこう時間が経つと溶けてなくなっちゃう意図。
おお、はいはいはいはい。
で、それに気がついた、ユイの看護婦さんを殺し、
うん、
で別だ、その殺した人に別、その犯人に別な人を仕立てるために、
うん、
また、その殺された看護婦さんの知り合いの人に麻薬を打って、
うん、
なんか階段から落っことさせたりするという、そういう非常に悪辣な人格を演じてるんですけれども、
そう、うん、
まあ、この回はね、珍しくね、コロンボがものすごく怒るんですよ。声を上げてね、迫るシーンがあってね、
ちょ
っとあのあれ、異色な感じがするあの脚本でもあります。
へ
え、なんかでね、あの面白いね、うん、あなたは非常にあの冷静な人だっていうようなセリフをコロンボが何回も言うんですよね。で最後の最後にそのコロンボが気が付くトリックにっていうか、うまくね、追い詰めておいて、
うん、
で今度こそと思うんだけどあっさりかわされちゃう場面があるんですけれども、
うんうん、
その時にそのあなたはすごく冷静なはずなのにあの時だけすごく怒ったふりをしたっていうところで、
うんうん、
もうトリックを見破るっていうね。
お
そのあなたはすごく冷静な人だっていうセリフとかがちょこちょこ出てきたりして、
うんうん、
ちょっと面白いです。
おそうか、そういうシリーズで見てるとその他の回とちょっと違う雰囲気があったりとかするとなんか面白いかもしれないですね、うんうん、
はい、でその同じスタートレックシリーズで言うと、うん、実はカーク船長、
うん、
ウィリアム・シャトナーさん、
うん、
はい、は2回も犯人役で出てます、
うん、あそうなんだ、
はい、
へえ、
新シリーズの方で出てのかな、
うんうん、
新シリーズで、1回出ていて、
うん、
あともしかしたら 旧シリーズになるのかな、
うん
うん、でも1回出て旧シリーズどっからが旧シリーズでどっからが新シリーズかちょっとわからないんですけど、
うんうんうん、
出てますな。でもこれは1976年から77年の間だから、
うん、
あ、旧シリーズですね。はい、旧シリーズの後の。
スタートレックは角さん見てんの？
新しい映画
じゃなくて。じゃなくてシリーズもので。
ああ、はいはい。テレビドラマシリーズの。うん。まあ、あれですけどね、再放送でしたけどね、あれもう1960年代の初めの頃なんでまだその頃はもっとちっちゃかったから見れなかったんですけど、
うん、
中学生ぐらいの時に、あ、小学校の高学年ぐらいかな、うん、ものすごくありまして、
へえ、やっぱそうなんだ、
うん、ちょうど夕方の5時ぐらいとかにやってたんですけど、
はいはいはい、
普通のテレビっていうか、うんうんうん、当時普通のテレビしかありません、
うん、
はい、毎日欠かさず見ていましたし、気に入った回とかはなんか録音してたりとか、
うーん、
それこそ写真に撮ったりとかしてました。
あ、そうなんだ、
はい、
その頃からテレビ画面を撮ってた。
そうですね、へえ、そうね、まあ科学船長も2回ほど刑事ドラマのテレビスターっていう
役
と、
うん
うん、あとは、ラジオパーソナリティで政治アナリストっていう、
ほう、
はい、役で両方とも犯人役で出てお
く、へえ、
はい、
うん
うん、で4時02分の受精っていうその、うん、ラジオパーソナリティのものは、
うん、
ちょうど見ることができたんですけれども、
うん、
もうなんかすごいお城に住んでるんですよね。
はいはいはい。
ちょっとこれは僕の記憶違いかもしれないですけど、うん、その番組中に出てくる自宅っていうのは本人の自宅だっていう話を聞いたことはないような。
ほうほうほう。
まあロサンゼルスが舞台ですかけれども、
うんうん、
結構山の中で僻地っていうかね、車でしばらく1時間以上かかるようなところに住んでいるという設定で、
うん、はいはい、
で、そう、旧シリーズで面白いのは、うん、旧シリーズ、新シリーズで面白いのはですね、
うん、
だいぶ人間模様が現代的って言ったら変なんですけど、これ1993年から94年の作品なので、
うん、
出てくるいろんな配役の中に、
うん、
同性愛の人が出てきたりとか、
ほうほうほう、
そうですよね。
うん、
旧シリーズではそういう感じの配役ってまずなくて、
うん、
新シリーズになると、かなり なんて言うんでしょうね、砕けたって言ったらいいのか、
はいはい、
なんていうのか、あのいろんなあの社会現象が随分違うんだなっていう、
うんうん、
社会がもう随分違うんだなっていうのが分かりますけれども、
うん、
あの他のシリーズでは例えばあのセックスカウンセラーっていう、そういうあのカウンセラーでもそういう性的なものだけを売りにしている、
はいはいはい、
セラーでものすごくあの儲かっている人が犯人になったり、
うんうん、
あとまあプレイボーイみたいな、そういう写真あの雑誌ですね、
うん、
のあの出版社の社長が犯人になったりとか、
うんうん
うん、あのこうなんて言うんでしょうね、あの話の中にいろんなあのその時その時の、
うん、
社会の動きっていうのが反映されていて面白かったりします、
うん、
でこのラジオパーソナリティの時も娘が、うん、あのウィリアム・シャトラーその、演じるラジオパーソナリティは非常に強権的な、
うん、
父親なんですよね、
うんうん、
父親兼なんていう非常に個性の強いパーソナリティで、
うん、
相手をこうこれぞというやつを捕まえたら、例えば政治家とか、う
ん、はいはいはい、
捕まえたらコテンパンにやっつけるっていう、いろんな、まあ、その手段を選ばない男でして、
うん、
で、結局、あの、娘に対してもそういう感じなもんですから、
うん、
娘が小説とかを書いていて、
うん、
それで私はやっていきたいという話を、うんですけれども、うん、そんなことは許さんという感じで、
うんうん、
娘が持ち込んだ小説、小説を持ち込んだ出版社とかに圧力をかけて出版させないようにしたりするような、
うん、
そういう父親をやってるんですけど、
う
ん、で娘の友達っていうかが、うん、男性なんですけれども、
うん、
もうそれに対してあんたはもうそんなことやめろと、
うん、
いうような感じで言うわけですよね。
はいはいはい。
で、その、まあ、娘の友達だから恋人かなと思うじゃないですか。
うんうんうん。
大体は。
はいはいはい。
ところが、それは恋人じゃなくて、その娘のお友達っていうのは、ゲイだったっていう、ゲイという役割で出てくる。
へぇ
ー。脚本になってて、あ、アメリカのそのね、社会っていうのにゲイというものが、こう、一般的にテレビドラマの中に出てくる。
出てくるぐらいな。出る
っていうのが1993年なのかとか。
お
新シリーズ、野球シリーズにはこういう配役ってなかったと思うんですよね、配役。まあ、そんな、そういう時代の流れみたいな。
見れるんだ。
で、この時、初めて携帯電話が出てきます。
へ
ぇ、わかんないけど、ちょっと前のやつは、ポケベルが出てきたこともあるんですけど、
ほうほうほうほう。
この93年には携帯電話が出てきてて、
うん、
面白いのはですね、
うん、
その山の中に住んでるじゃないですか。
うんうん、
だから、時間を、アリバイを作るために、
うん、
その相手を殺したところで電話をかけるんですけれども、
うんうん、
携帯電話でね。
うん
で、実は自分は、家にいて、
うん、
その、電話で話してる時に相手が殺されたと。実は自分で殺してるんですけれども、すぐ、通報するために携帯電話を使って、通報するんですけれども、
うん、
で、携帯電話は家から車で走りながらかけたっていう言い方をするんですよね。
うんうん
で、でも実は、その山の中に住んでいたので、
うん、
この電話をかけた時間には、県外だと。
ほうほうほうほう。
どう頑張ったって、そこには、県内には行きつけないっていうのをコロンボさんが、証明してみせる。
なるほど。
場面があります。
ほうほうほう。
コロンボさんもね、携帯電話買ったりするんですね。
あ、そうなんだ。
はい。これ便利ね、とかいう話をして。でも、お宅の近所だったらかからないと思うんですけど、っていうような感じで、
うん、
罠にかけるんです。
おー。
で、その時に、このウィリアム・シャドナー扮するフィールディング・チェイスという人は、
うん、
車からですね、銃を取り出してコロンボを撃とうっていう感じになるんですけれども、
うんうん、
そこへ、これもまた非常に現代的なんですが、ロードレーサーに乗っている。
どう？
それはまあ、コロンボさんが、こう、うん、仕掛けておいたというか、あらかじめそこに配置しておいたんですけれども、
うんうん、
警官たちでみんな、
うん、
もう派手な、こうね、ああいう、こう、
ジャージ
着ている、
うんうん、
人たちがロードレーサーでわって、取り囲むというシーンが。
へ
ぇー。ロードレーサー乗ってるんだけど、拳銃持ってるっていう。
はいはいはい。
そこに拳銃がついてるっていう、そういう。
へぇー。あ、それ面白そうだな。
最後、だから、なんか非常に、その70年代と比べると、
うん、
いろんな小道具が現代的で、
うんうんうん、
そういう、なんでしょうね、ギャップというか、ギャップじゃないですね、時代の流れを
うん、うん、
感じられます。
へぇー。
ただね、シリーズはやっぱり、老けてるんですよね、コロンボさんね。どう？
ああ、まあ、そりゃそうですよね。
思いっきりおじいちゃん。
はいはいはい。
で、やっぱり新旧シリーズなんか見てると若々しい、当然ですが、
うんうんうん、
すごく若いです。
へぇなるほどね。いや、なんかそういう見方とかすると面白いのかもしれないですね。
で、まあ一つ、非常におすすめなのはですね、
うん、
写真家が犯人のが前も話しましたっけ、うん、写真家が犯人というのが。
おなんか聞いたような気もしますが、はい。はい、
あります。
うん、
これは、なんていうタイトルだったかな。ちょっとタイトルが今わからないんですけれども、
うん、
これだ。あ、逆転の構図だな、きっと。逆転の構図っていう、
うん、
はい、
うん、
タイトルの、うん、旧シリーズなのでこれからやるのかもしれません、NHK。
うんうん、
はい。写真家でピリッツァー賞も受賞したような、
はいはい、
ドキュメンタリー作家なんですけれども、
うん、
はい、自分の妻があまりにもうるさいので、
うん、
はい、誘拐時間に見せかけて殺しちゃうっていう、
ほう、
はい、そういう場面が、そういうストーリーですね。
おうおうおう。
でね、これで、ね、ちょっと、フォトスクランブルでやりたいんですけれども、
うん、
ポラロイドフィルムとポラロイドカメラを使って、
うん、
脅迫の写真を撮るのと、奥さんを、誘拐したぞと。
うん、
で、そのポラロイドカメラで撮ったやつに時間がわかるように、まあ、時計が映ってるんですけれども。
はいはいはい。
それで、自分のアリバイにも使うという。
うんうんうん。
その時間には僕は写真展の会場にいたみたいな。
はいはいはいはい。うん。
うん、で、これを現代に、直したら、デジカメで撮ったらどうなるかっていうのを、うんうん、ちょっと、スクランブルでやってみたいなと私は思うんですけど。
はいはいはいはい。
とスクランブル、デジカメで撮ったら、
うん、
このストーリーは成立するのかと。
はいはいはい、はい。
で、最後の最後、そのポラロイドカメラとポラロイドフィルムが、犯人を、
うん、
犯人をこうギュッと言わせる、ネタになってるんですね。
ほうほうほうほうほう。なるほどね。
面白い。
おお。
はい。
じゃあ、手ぶれしないぞ選手権の次は、アリバイ選手権ですか、は
い、選手権かもしれない。いかにして、ストーリーを壊さずにデジカメで、コンパクトデジカメを使った場合の、あれができるかっていう。
おお、なるほどね。
ですね。
おお。うん、 コン層か。
そう、あのね、ネガが残るっていうのが非常に、あれ、ね、あの、この使っている、ポラロイドで、ねうんうん、ネガとポジっていうか、ネガとプリントができるタイプなんですけども、
うんうん、
デジカメはちょっとそれがないから、
うん、
どうするんだろう。どうやったらこのストーリー壊さずに、デジカメで現代に置き換えられるんだっていう。
ああ、なるほどね。
興味がありますけど。
ああ。そっか。じゃあ、なんかあれですね。番組の中でこうしたらいいだろうとか、そういう感じなんだ。
そうですね。
はいはい
はい。まあ、無理かもしれないですけど。
そっか。いや、でもなんかそういうトリックを今の機材でなんかするみたいなのを考えたら面白いかもしれないですね。
ね。まあ、そうそう。あの、写真関係で言うとやっぱり、こう、鑑識さんが持っているカメラがどんなカメラかとか。
ああ、なるほど。
あと、まあいろんな著名な人が出てくるので、著名な人が、うん、あの犯人っていうことが多くて、
うん、
結構、あの、その取材を受けてる場面とか、
うんうん、
撮影されてる場面とかが、
うん、
あのポンポン出てくるので、
うん、
そういう時にもあの面白いですね。
おお、なるほどね。はいはいはい。
言い出せばキリがない。
そうか。まあコロンブシリーズはたびたびこのネタが困った時に非常にありがたいので、でもなんかそういう。こう続いてるから、見方がいろいろできて面白いっていうのはありますよね。さっきの時代が変わっていくのが、作品の中で見て取れたりとか、ね、その、回によって、まあ、その脚本家が違ったりするんでしょうけど、それぞれ違ったりとかね、そういう風に楽しむのはあるのかなっていう、こう見ようと思いながらなかなか見れてないですけどね。
はい。
ちょっと今度、チャレンジしてみたいと思います、これを聞きのコロンボファンがいらっしゃったらこの回が面白かったとかいうのがあれば、お知らせいただければありがたいです、
はい、
ということで、困った時の DVD でした、明日あと何時間かしたら出発しなくちゃいけないんですが全く何も準備ができておりません。
お気をつけて、
大変な状況になってまいりました、
はい、
ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、短くとか言って長くなっちゃってごめんなさいです、はい、失礼しました。
ではまた来週、
はい。